都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康博です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティでございますけれども、はい、あれなんですよ。やっぱり私ちょっと運動不足を懸念してまして、
まあまあ今はね、
もう家でできる、
うん、
もうアイテムを使ってじゃないと、うんうん、難しいじゃないですか、運動って。
まあそりゃそうだ。
で、室内でできる運動を結構始めたんですけど、うん、ちょっとそれやりすぎてなのか、うん、ちょっと拳とか肘が痛くなってきちゃってて。
あ、やりすぎなんじゃない？じゃあ
ちょっとやりすぎなのかもしれないんですけど、うん、ちょっとね、その生卵を握ったまんまその24個のブロックを破壊するっていうちょっと難しいことに挑戦し始めてて。
家に24個ブロックあんの？普通に。
いや、そうそう、家にあるもんでと思って。で、生卵はみんな手に入るじゃないですか。
家入るけど、うん、だブロック24個って家になくない？普通
ブロックあったんですよ、たまたま。
何しようとしてたんですか？
ブロックで割ろうと思って、
うん、え、割ろうと思って買ってて割ったんですか？
そもそも割ろうと思って、うん、持ってたのがたまたまあって。
でたまたまじゃないじゃん、割ろうと思って買ったらたまたまじゃないじゃん。
ちょ、こういう状況になる前から常にストックしてたっていうのが、うん、今日になって生きてきたんだけど、うんうん、やっぱすごい難しくてね、やっぱ生卵握ったまんま瓦割りみたいなことするわけだから、うん、かなりちょっと難易度高くてさ。
やってそうだから違うだろって言えないな。
やってねえよ。やるわけねえよ。
じゃあ何の話してんだよ。
これちょっと間違ってましたわ。僕じゃなくて、うん、ドイツのジョー・アレクサンダーっていう男の話でして。
濃い名前だな。
まあ、彼はですね、ちょっと2010年に、
うん、
生卵を握った拳を使って卵を割ることなく24個のブロックを破壊したという、
すごくない？
とんでもない記録の持ち主でして。
どうやって割ってんの？
だから生卵を握ったまま
割れちゃうじゃん。でも
だから割れないような握り方というか。
え、じゃあ
そこをだから、
うん、
なんていうのかな、そこだけな、そこ外カリカリ中ふわふわみたいなこと、拳がなんていうの、
あ、だから仕事か、
うん、
はいはいはい、
ボクシングもさ、うん、ジャブとかって打つ瞬間までは脱力してるわけでしょ。
打った瞬間力入れるんだもんね、
う
ん、あれってね。
でそういうことだと思います。
へ
え。で肘でもできるらしいんで。
あ、そういうことね、
うん、
はいはい、
で両方できるタイプの
人らしいですね。いやでもすごいな、それでも、
うん、なんでまあちょっと皆さんも家にブロックと生卵があったら挑戦してみてはいかがでしょうか。
ない
ということでございます。どうぞ。
じゃあもういきます。
はい、
教えて都市伝説。
はい、
はい、この企画は我々が話したいお話をさせていただくというような企画なんですけれども、今回お話しするのは超能力を持つ動物。
ほう、動物
でございます。なんかね、
うん、
今ペットすごい売れてるらしいんですよ。
まあそうそう、ね、レンタルペットとか、
そうそう、
ペット屋が
売れてるらしいんです。というのも、まあ、家にずっといるから、
うん、
暇だから、
うん、
っていうことなのか分かんないけれども、ペットは結構売れてたりとか、まあ言ったようにレンタルとかが流行ってるんですけれども、
うん、
この動物なんてどうかなっていうご紹介なんですよ。
ペットのすすめ？
そう、ペットのおすすめですね。
まあまあ、
うん、
なんでそんなペット詳しかったですか、あなた。
なんか飼うんならどうせね、うん、飼うんなら人と同じじゃなくちょっと違った変わったようなペット飼ってみてはどうかなと思いまして、
うんうん、
ご提案ですよね。
はいはい。
まあまあ1体目なんですけれども、フライングモンキーでございます。
フライングモンキー、
はい、
あんま聞いたことない、
あ、かもしれないですね。結構希少種なので、
あ、もしかしたら手に入りづらい。
あ、そうですね、手には入りづらいです、かなりね、
うん、
まあでも見つけて捕まえてペットにしたってなったら、うん、おそらくもうものすごい人気者になれますね、その人は。
じゃあまあ それなりの魅力がある動物ってことですね、うん、ありますあります。
アメリカフロリダ州北フロリダのですね、
うん、
空中をフクロウに似た翼をバタつかせ、うん、走行中の車に接近するという習性を持った動物がいると、
うん、え車に走行中走ってる車に近づく
そう、そ
う、うんうん、
なんですって、
うん、
でもう恐れているとドライバーたちは、
う
ん
うん、そうだねめちゃくちゃ危ねえ、ね、
で目撃者の話をまあこれ、合わせてみると、
うん、
この動物っていうのは、うん、プレーリードッグくらいの大きさ、
あ、小動物、
そうですね、かわいいじゃん、30から40センチ、
うん、
で茶色の短い体毛に覆われている、
うん、
で体型も含めた顔が猿に似ていることから、
うん、
フライングモンキーと言われているんですね。
猿に似ている、そう、猿ではないんだ、じゃ
あお猿さんに、
うん、
フクロウのような翼が生えているっていう動物なんですよ、
うんうんうん、
フライングモンキー、
はいはいはい、
で
フクロウの翼、
まあ、直近 の、
うん、
まあ、あの遭遇例なんですけれども2017年5月1日にですね、
うん、
夜更け近くガールフレンドを送った帰り道、森に囲まれたひなびた道を車で走行中のジョン・マッキントッシュ君、
うん、
26歳ね、
うん、
あの仮名ですこれちなみに、
うんうん、
友人のあとマイクね
両方とも仮名ってこと、
仮名です、
うん、
はい、前方の路上に立つ小柄な生き物に気づいてスピードを落とすんですね、
うん、
で車がその生き物と対峙するほどの距離に接近した時に、
うん、
ジョンは慌てて急ブレーキを踏むんですね、
うん、もうそうだろうね、
そこには体重40センチくらいで茶色の体毛に覆われた生き物がヘッドライトの光の中に右足を傾けてじっと佇んでいた、
うん、
その姿は、
うん、
まさに猿、
うん、
もちろん顔も猿、
猿じゃ、
猿じゃ
ただの、
うん、ヘッドライトの光が眩しかったのか、その生き物はいきなりくるりと背を向けるんですね、
うん、
すると猿だと思ってたのに背中には体の倍はありそうな大きな翼が生えていたんですね。
体より大きいんだ。
そう、お猿なのに、うん、お猿に翼生えてるんですよ、
うん、
倍近くでかい翼がね、うん、でこれを見たマイクがスマートフォンを掴んで写真を撮ろうとするんですよ、
うん、
ところが奇妙なことにシャッターが落ちないんですね、
うん、
何度も何度も押すんですけど作動しないんですよ、あのマイクの、
うん、
マイクのカメラが、
うん、
でジョンも、
うん、
携帯電話を取って写真モードで撮影を試みるんですけれども、
うん、
シャッター動かない、
うん、
焦っている二人をチラリと見てからその生き物は大きな翼を数度羽ばたかせて空中に舞い上がり、キーという甲高い声を発しながら夜空に消えた、うん、消えた直後、
うん、
やっとスマートフォンも携帯電話ももうその作動したっていう、
うん、
カメラも撮れる。
なんかおかしいですね。
要はこのフライングモンキーは、
うん、
携帯電話使えなくできるんですね。
携帯電話は使えるんでしょ。
いや写真
スマホの
スマホも携帯電話も使えない。
写真機能ができない
ってことでしょ。使えない。全く使えなくなった、うんうん、落ちちゃうんですよ、
うんうん、
要は、
うん、
だからこのフライングモンキーは、
うん、
携帯電話スマートフォンを使えなくすることができるんですよ、うん、近づくと。
なんでそんな
ピンポイントで
スマホを壊せんの。
壊せますね彼は、う
ん、
はい。
なんで
っていうお猿さんに翼が生えていて、
うん、
でなおかつこの携帯電話も使えなくする、例えばね、
うん、
電車とか、
うんうん、
何でもいいですよ、新幹線乗ってて、
うん、
前のねガキが、
うん、
携帯電話いじってて、
うん、
で結構なんかもう音量でっかい時あるじゃん、
うん、ある
バカでけ音でやってる時とか携帯電話、その時にフライングモンキー連れてたら、
うん、
ちょんちょんと小づいたらキーって言ったらバツッと落とせますよね、ガキの携帯電話。
他の人もなっちゃわないのそれ。
なりますよ。
分かんないけど。
でも関係なくない、
範囲とかは知らないけど。
でも関係なくない、
うん
うん、うるさかったらするし、
うん、
うるさくなかったらしないし、それだけの
ことだから。そういう生物が
そうなんです
よ、いると。
そうそうそう、
アメリカに。
そうなんですよ。お猿さんで翼生えてて、まあ、見た目もすごい変わってて人気者になれるし、うん、こんなん飼ってるんですって言って、
プレーリードッグに似てるって、
うん、
空飛ぶって言ったらもうモモンガとかムササビかと思ったけどね。
いやいやいや、もうフクロウのような、
そんなレベルじゃないんだね。
そうなんですよ、フライングモンキー、ちょっと検索してみてください、うん、出てくると思うんで、
うん、
これなんてどうかなと思うんですよね、買うのに。
いやもう可愛い感じじゃん、
ね、大きさ的に。そうそうそうなんですよ、可愛いですよ。もう懐くかどうか分かんないけれどもね。
まあでもね、いっぱいいないからね、おそらくは。
そうそう、
捕まえるのがちょっと大変ですけど、
1体しかいないです
なんで言い切れんだよ、1体しかいないいっぱいいるかもしんない。
おそらく1体しかいないです、うん、あの2体以上で見た人がいないんで、1体ずつ出てきて
るむしろその仮名のやつらの方がよっぽどうさんくせえけど、
難しいかもしれないですけど、ね、次いきます。グラスママでございます。
はい、
アメリカのオハイオ、ケンタッキー、インディアナの各州にはグラスマンという生き物が出没するんですね、
うん、
で、そのグラスマンというのは全身が黒色の体毛で覆われていて、顔つきは非常に人間に近い獣人なんですって、
うん、
獣ですね、
うん、
で人のように、まあ、知性があるんじゃないかと言われているんですね。
狼男とかそういう系列に入るのかな。
で、ね、で多くの場合現場に残された足跡があるんですけれども、他の、まあ、普通の獣と比べてちょっとおかしいと、
うん、
これ3本しか指がないんですね、
うん、
そのお猿さんとかに近いのに、
うん、
でなおかつテリトリーを持っていて集団で行動していると、
うん、
このグラスマンはね、
はいはい、
でオハイオ州アクロンという土地に住むディル・アトキンスはですね、このグラスマンが現れる前には姿が見えないにもかかわらず決まって背筋がゾクゾクして髪の毛が逆立ち、周囲の森のどこからか見ているぞと言われているような独特の感覚に襲われるんですって、
うん、
で1900そう、うん、なんかあれなんか見られてるな、
うん、
今いるぞっていうのが分かるんですって、うん、
はいはい、
このディル・アトキンスはね。で1988年、アトキンスが息子と森を散策中に離れた場所にいた息子めがけていきなり岩が飛んできたんですね、
うん、
びっくりした息子がアトキンスの元に逃げ戻ると、今度は2人にめがけて岩が落ちてきたんですよ、
うん、
周囲を見渡すと体長2メートルほどのグラスマンらしき姿があったと、
うん、
このグラスマンが石や岩投げてたんですよ。
攻撃してきたわけね。
そう、
うん、
でも2人がですね30メートルほどまで接近するとグラスマンはまるで大気に溶け込むかのようにふっと姿を消したんです、
うん、消える？
そう消えるんですよ、
うん、
で同州、シンシナティでオハイオビッグフット研究グループという、まあ、グループがありまして、
うん、
それを主催するジョージ・アクピソンとジョディ・クックがですね、1995年と翌96年にかけて赤外線探知機で本格調査を実施するんですね、
うん、
この地区をね。で木の枝を折ってテリトリーを誇示するサインを発見していると、
うん、
で2人の頭の中にこの枝を発見した時にね、出てけという警告が同時に入ったんですって、
うん、
枝折ってるの見るとね、
うんうん、
えって言って、一瞬2人はひるむんですけれども、赤外線探知機が大型の熱源を捉えたんですって、
うん、
それは月明かりの中に立つ体長3メートルものグラスマンだったと。
3メートル、
うん、
うん、
でなんじゃありゃってなって懐中電灯で照らした途端ふっとまた消えるんですよ、
うん、
で地元住民の間ではグラスマンは高い知能を有しているだけでなくテレパシーという特殊能力も使いこなすと、
うん、
でなおかつスッと透明になることもできるっていう、
うん、
生き物
で能力がめっちゃあるじゃん。
そうなんですよ、
うん、
っていう生き物どうかなと思いまして。
よくわかんないやつだね、だから生態が。
まあそうなんですけど、でもそんな悪いやつには思えないです
よね。なんか別に何する、まあ、でも石投げてくるのか。そ
うそうそうそう、石投げてきますけど、でもあの近寄んなよっていう警告はしてくれますし、近寄んなよっていう
飼うの無理じゃないそれ。
いやいや、まあでも
近寄るなよっていうやつ。
あ、でも最初猫とかもそうじゃない、シャーっていう威嚇とかも同じだと思うんですよ、ね、これは言葉喋れるか喋れないかっていうの違いなだけで、猫も飼うじゃないですか。
飼うけど、
うん、でグラスマンも飼えるんですよ。
3メートルあるんでしょ。
はい、何か
3メートルはちょっとそのシャーの時点で殺される可能性も出てくるかなと思うから、
あの一回
子供の頃からならいいけど、
部屋入れたら、
うん、
あの天井に頭すりますよね。
入れんのか分かんないけど、
うん、まあ、そういう生き物なんですけど、だから 邪魔くさいなこいつでっかいしと思ったら、ちょっと透明なっとけってふっと消えますし。
でもいるんじゃないそれ。あ、いないの、いなくなるの。
うん、ふっとき、いや、うん、いるはいますけど、うん、なんか、
まあ、目障りではない
と。そうそう、時にスッて消えますし、
うんうん、まあまああと空気読めるだろうね。そうそうそう、テレパシー
空気読めるしね、うんうん、なんか人来たらなんか例えばですけど就寝中にね、うん、人がピンポンとしても起きない時にそのグラスマンが、
うん、
あっち行け言われてるぞっていうこともできますしね。
喋れんの。
いやだって喋れますよ。
あ、喋れんのね。
いや、あのだってテレパシーで、
うん、
日本語喋、日本語じゃないや、英語喋ってるわけだから、言葉は分かってるわけだから、うん、どっちにも言えますよね。だからその来てくれた人に向かって、うん、あっち行け、今主が寝てるんだとも言えるし、
うん、
主を起こすためにすいません、ちょっと今人来てるんですって言えるし、
うん、
テレパシーで、
うん、
はい、
なんかどんどん能力が増えてる感じするけど、そんなことな い, 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 い
テレパシーでやるんですよ。
テレパシーで会話するってことね。
そう、
うん、
できるし、
うん、
結構何でも使えると思うんですよね。
まあまあ、うん、別に行ってもいいけどね。
ただ家にある枝は折られますけど、
邪魔ではあるけど、
うん、
3メートル、
そうそうそう、そうなんですよ、うん、まあまあかなりね。あと顔結構気持ち悪いですね。
あ、顔は気持ち悪いんだ。まあ竜神だから。
一応イラストがあるんですけど、
うん、
これ
あちょっとゴリラみたいな。
あ、そうですね、ゴリラですね、うん、近いんですけれども、まあまあそういうね、思ってた
より可愛くないね、うん、
まあこういう着物もいるんで、
うん、
ぜひぜひ買ってみてはいかがかなと思いました。
はい
はい、次でございます。スキンウォーカーございます、
うん、聞いたことない、
ね、ネイティブアメリカンナバホ族の間ではスキンウォーカーというふうに呼ばれているんですね、
うん、
これはシェイプシフトする生き物なんですよ。要は変化するんですね、
うんうん、
で自在に獣人タイプになったりだとか、
うん、
巨大な動物などに変化するんですって。
チョッパーじゃん。
チョッパー、あ、あ、うん、そうそう、トニートニーのやつね、うん、でこれすごいんですよ、
うん、
だからそいつがなりたい姿に望むままに要は変化できるんです。シェイプシフトできるんですよ、
うん、
でスキンウォーカーは暗闇ではその体が光り輝くんですって、
うん、
で目にもう収められないぐらい早く動く、機敏、もうすごい俊敏になる、めっちゃ早い、めっちゃ早い、
うん、
で体長は平均2メートルほど。
いやいや、その速さで
2メートルでめっちゃ速いってんの。だからNBA の選手ぐらいですね、
うん、いやいや、もうそのレベルじゃないでしょ、目に見えないっていうことなんだから。
でも時々さ、レブロンとか見えなくなるし。
いや、今はマッチアップしてる人はそう見えてるかもしんないけど、う
ん、まあそうですね、
俯瞰で見てたら全然見えるから、うん、でけえし。
で家畜を引き裂くほど強い力を持つ、
うん、まあ、レブロンちゃん、
まあ、レブロンも引き裂くことできるんで、うん、まあ、多分同じぐらいです。だからレブロンの変化できるタイプですね、
うん、
これは。で、まあ、このね、生き物が実際に出没するという地区があるんですよ、
うん、
そこ行ってちょっと捉えてほしいんですけれども、アメリカユタ州、
うわ遠いな、
うん、のウィンタ山地っていうね、山ですね、うん、ウィンタ山で、そのスキンウォーカー牧場って言われてるんですよ、そこが。もう
え、生産してんの。
いや、スキンウォーカー牧場って言われてるぐらいものすごい出るんですって。そこだけに
出るってこと、
うん、
あ、
これ1800年代半ばからもう呼ばれてるんです、そういう風に。むちゃくちゃいるんですって、
うん、
私有地とかでもうおかしい現象が多発してるんですって、
うん、
例えばですけれども UFO やソフトボール大のオーブが出現したりだとか。だから スキンウォーカーだけじゃないんですよ、
うん、
今スカイウォーカーって言おうしたけど、
うん、
なんですよ。だからスキンウォーカーだけじゃなくて、他にもいろんな現象が多発していると。
うーん、でももう怪奇牧場なんだ。そう
怪奇牧場ですね。で地面から柱のように光の軸が上がって、
うん、
牧場内をスタジアムのように照らしたりだとか。
え、もうなんか映画の世界になってくるね。そうですね、そうなると。
はい、で中でも最も怖いのが不気味なユーマの出現、
うん、
特にビッグフットタイプの怪物は目をランランと光らせて家畜を襲い出すんですって。でプレデターに出てきたエイリアンそっくりな怪物も出てくるし。
いや、もう多いな。
灰色と黒の剛毛に覆われた巨大な狼のような野獣まで出現していると、
うん、
ジェボーダンみたいな。
それ一緒に住めるのかね、そいつらは。 そいつらと共存できてんのかね、うん、
ただこれ、
うん、
全てが一体ずつ出てないんですよ、
うん、群れで出るってこと？
群れだから一体ずつ、なんかね、なんていうんですかね、そう、群れで出るんですけど、
うん、
みんな違う種族のはずなのに仲良くできていると。
だパーティー組んでるみたいな
感じ。気づいたんですよ、
うん、
牧場主は。あ、うん、これシェイプシフトしてるスキンウォーカーだって。全部一緒の種だと。
ああなるほどね、
うん、全部これスキンウォーカーだって、
うん、確かに別種がそんな仲良くするのは
おかしいぞ。
野生的には変だからね。
まあ変ですよね、
うん、
でこのスキンウォーカーっていうのはこれね、銃の弾とかにもビクともしないんですよ、
うん、
全く
効かん。銃撃ったんだよ。じゃあ
撃った、
うん、
撃ったけれどもビクともしない、
うん、
でまたですよ、放牧中の牛が目鼻生殖器などを切り取られて血を抜かれるというこれキャトルミューティレーション事件も起こってるんですよ、
うん。
1996年にじゃあもうここ調査しましょうって言ってディスカバリーサイエンスというね、あの組織があるんですけれども、現地調査を行って数々の異常現象をこれも報告してるんです、ちゃんとね、
うん、
でスキンウォーカーっていうのは牧場に開いた異界異次元の窓から出現してるではないかという噂もあると、
うん、
で真相は不明だけれどもこの牧場が地球上で最も奇妙な場所と呼ばれていると。
うん、
今であります。
まあ確かに奇妙だね、場所は。
そうなんですよ。どうですか、うん、
どうですか
このスキンウォーカー。
いやまあその実験はしたいけど、
うん、実験、
うん、そいつが変わるところとかを見たいとか、はいはい、どういうのになれんのかとかは見てたいけど。
飼うのによくない。でも例えば
飽きたら違うのにするとか。
そういうこと、
うん、
犬やったらちょっと今日犬の
気分じゃない
ってなったら、うん、猫になりますね。
それはその言うこと聞いてくれるんだろうね、うん、
いやだから
いいけど
懐けばね、
懐けばやってくれるの、
うん、ただ懐かなきゃ家畜のように引き裂かれますけどね、
うん、結構リスキーだし、あと、うん、動くの早くて見えないってやつ飼っててもあんま面白くねえなと思って。でも
動物飼うのってリスク伴ってるから、
うん、
まあ、
全部ね、
うん、全部、
うん、
犬だって
全動物確かにそうだけど、
犬だって本気出したら噛み殺せますし人間なんて、
うんうん、
猫だっていけますよ全然。
まあでも面白いけどね。
そうで
しょ、生物として。
うん、
だレブロン飼えばいいわけだ。
あ、そう、レブロン飼えばいいです
ね、感じとしては。
うん、レブロンが光る感じっていうふうに感じていただければ、うんうん、でね、その何にでも飼われるんですよ、
うん、
このスキンウォーカーは。
例えば そんなことある？
好きな女性とかにも変えることできますよね、
うんうん、人にもできる。
人にもできますよ。ただ2メートルありますけどね。
2メート
ル、そう、犬猫も2メートルあります、
ね、
うん、
大林みたいなイメージになっちゃうけど、どうしても大林素子的な、
うん、大林素子の名前呼ぶときにさ、フルネームでみんな呼ぶよねどうでもいいけど、みん
な。いや、そうだね。だって大林じゃ誰ってやっぱなるもん、
うん、元子とも言う人いないじゃん、
うん、
なぜか大林元子ってさ、
うん、
大林元子って言われますよね、どうでもいいけど。
それはあれだよね、だから女っていうよりか生物として言ってるんじゃない、
う
ん、
そういうことか、
うん、
種だと
やっぱり全部で言うもん、うん、
大林元子言えればよかったな、
うん、
すごい。まあこういうね、スキンウォーカーっていう、
スキンウォーカーってどういう意味なんだろうね。皮膚の
歩く
やつどういうことなんだろう。
皮膚を変える歩くやつみたいな感じですかね、
うん、
っていう、まあ、こんな生き物がいるんですよ、
うん、
っていう、まあ、ちょっと飼ったらいいんじゃないかなとおすすめしたい生き物たちです、
うん、
で超能力も持っているっていう。
まあまあ確かに飽きば来なそうだね。
どうすか、飼いたいの見ました。
どうすか、
飼いたいの見ました。
いや別に飼っていいなら
スキンウォーカー
飼うけど
全部。だからあ、でもスキンウォーカー2メートルじゃん、
うん、
矢口真理好きじゃないですか、うん、2メートルの矢口真理ってあんま嫌だもん、ね、
っていうかさ、その2メートルサイズはなんで変えらんないの、うん、別にそこはなんで固定されちゃってるのかよくわかんない。
カメレオンみたいな感じで、
はい、
そう、姿形は変えられないけれども形は変わるのか、
うん、
大きさは変わんないみたいな、
うんうん、擬態だよねほぼ。
そうですね、
自分のサイズは変えられない
ってことでしょ。
じゃあ可愛くないね、2メートルがどう変わったところで。
でも可愛いのは大きくなっても可愛いよ。
まあだからそれに見合った人にするしかないよね、もう、うん、シャラポワとか、
ああそうね、
うん、
マリア・シャラポワ、ね、
ドローバーとかなんかわかんない、うん、そういうその2メートルぐらいありそうな人じゃないとちょっと合わないよね、はいはい、
うんうん、でも広瀬すずちゃんだったら2メートルでも可愛いと思うんだよな。
いや
全部出たとって、
どうかな、
上から言われるんですよ、全部出たとって。
広瀬すずはやっぱサイズ感大事だと思うけどな。
大事だと思いますけど、でももともと綺麗な顔立ちしてるから2メートルになったとって可愛いと思うんですよね、うん、
だって握力レブロンぐらいなんでしょ。
ありますよ、引き裂かれますよ、
引き裂かれるんでしょ。
でもまあそれ懐いてない場合ね、
うん、
それは広瀬すずだって引き裂きますよ、懐いてなきゃ。
いやちょっとやっぱり、うん、
でも
見た目よりは
あの2メートルぐらいにして、例えば広瀬すずみたいに大きくして、で、うん、膝枕みたいにしてもらうんですよ、うん、そしたらあの赤ちゃんみたいな感じの目線で見られるから、
うん、
あ広瀬すずの赤ちゃんってこういう視線でずっと見られるんやな、うん、広瀬すずをっていうのを体験できますけどね。
本当の赤ちゃんプレイだね。
そうっすね、
その自分のサイズ感まで赤ちゃんになれる感じ、
うん、あーやーやーって言って、まあ、その後引き裂かれますけどね。
その後っていうか途中でも引き裂かれる可能性あるけど、全然
何こいつってなって引き裂かれますけどね、
うん、
まあ、こういうねちょっと変わった生き物たくさんいるんで、
うん、
まあ、アメリカが多かったですけれども、
まあアメリカ今、うん、もうね大変ですから、
そうそう、
なかなか取りに行くのも難しいでしょうけど、
そ
う、ね、
まあ、そこかいくぐって、
うん、
まあ、勇気あるものだけが、うん、まあ、掴める、
うん、
ペットにできる動物たちなので、
うん、
まあ行ってみるのも全然僕はいいんじゃないかなと思いますね。まあこのねコロナ騒動みたいなのが全部なくなればの話ですけれども、
まあまあね、うん、できればペットショップに並んでくれるのが一番楽だけどね。
まあまあ、まあまあ、でも1体2体しかいないから、希少種だから、うん、まあまあね
2億とかだろうね、3億とか
売ったとしたらね、
うん、
いやもっと俺
買えないんじゃない一般の人
だから、まあ捕まえようっていう、
あ
だからあの松茸買わないけど松茸の山に忍び込んで取りに行くおばさんとかいるじゃん。
いるいる、
それ
それを狙えると、
そうですね、それしかないと思いますね。おばさん、この松茸のここ取ってるけど、ここの地区って人の地区だって知ってるって。
いや知らない知らない、生えてんだからいいでしょって。
いやいや生えてるからいいってわけじゃないんだ、これあの人の地区だからさ、私有地に勝手に入るってダメなことってわかるかな。
ちょっと何言ってるかわかんないけど、ここにあるんだから私のでしょ。
いやいやいや違うのよ、これあのだってじゃあ仮におばあちゃんの家にね忍び込んで行って物取られたら怒るでしょ。おばあちゃん
怒んないよ。
じゃあ好きにしなってなると思うんですよね。
不毛な戦いがアメリカで始まっちゃう。そうね、はい
はい、
ということでいつかも、
はい、もう大丈夫です、はい、ユーマやりたかったんですよ、
うん、
ちょっと変わった感じでね。
まあまあいいですよ、ユーマ全然やってください。
はい、はい、そんな感じです、はい、以上です、ありがとうございました。